ております。憐れみに富友神、主イエスをよみがえらせて死に打ち勝ってくださった全能の神を、私たちは主イエスの復活において、あなたの命が死の力に打ち勝ったこと、あなたの愛が憎しみに勝利したことを信じています。どうか私たちの目に見える現実の世界がどれほど暗く、また希望がないように見えましょうとも、復活の主を見上げて希望を持ち、心の中でうめきながらも忍耐し、あなたによる終末の完成を待ち望むことができますように、私たちを支え導いてください。希望を捨てず、投げやりにならず、私たちに示された命と愛の道をたゆまずに歩み続けることができますように、私たちを支えてください。神様、私たちは今日特にパレスチナにおける和平交渉の進展のために祈ります。武力攻撃と自爆テロの悪循環は、さらなる憎しみと殺戮のほか何者も生み出しません。あなたはそんな愚かなことを決してお望みになりません。いかなる戦争も正義ではなく、共に愛し合って生きる以外に人類の将来はないということを、私たちは主イエスによって教えられています。どうかこの真理がすべての人々に、特に指導者たちの心に明らかに示され、預言者イザヤが預言したように、私の聖なる山の上では何者も害を加えず滅ぼすこともない、そのような世界がついにはこの地上に実現しますように切に祈ります。命の主、復活の主が私たちのこの憐れんべき世界に誠の平和、誠のシャロームを回復してくださいますようにお願いいたします。そして私たちの国も戦いに対して備えをするのではなく、正義と公平によって世界の平和に貢献する国になるように、もっとこのことに熱心になることができますように導いてくださるよう心から祈ります。そのために私たちをどうかあなたの器としてお持ちください。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に病の厚い黒髪兄弟と枕元に付き添っている美智子夫人を顧み、力づけてください。先に愛する家族を失った姉妹を慰め、どんな時も復活の主が共にいてくださいますように祈ります。ご高齢の方々、この季節の変わり目に体調を崩している友、愛するご家族がご病気になり、心を痛めながら 見とっている。しまい、どうかお一人お一人にあなたの顧みがありますように。人生上の問題で悩むともにはあなたの慰めと良き解決の道を示してください。事情で教会から遠ざかっているともにはあなたの豊かな導きを与えください。真理を求めるともにはあなたの光を照らし、旅にある友の旅路の安全をお守りくださいますように。私たちはこの礼拝に遠き地から懐かしい友をお迎えしていますが、どうかどこにありましても私たちがあなたの恵みのもとに共に生活を続けていくことができますようにお願いいたします。教会学校の愛する子どもたちが今週も復活の主イエスに守られて心身ともに健やかでありますように。この町に住んでおられる多くの市民の方々の上に今週もあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、私たちに新たな信仰と希望と愛をお与えくださるように祈ります。感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今週は前のリズムに戻りまして、ヨハネの黙示録についてお話をします。今日のところは2章の18節以下です。ティアティラという町にある教会に宛てて書かれた手紙です。ティアティラというのはこの前お話をしましたペルガモンという町から南東へ約60キロメートル、街道沿いにある内陸の町です。まるで行ったことのあるような顔をして話してますが、これらすべて書物による知識でありまして、私は残念ながらまだ行ったことはありません。織物とか、染め物でよく知られた商業の町だそうでありまして、使徒言行録の16章にはこの町の出身である紫布の商人リディアという女性が登場いたしますけれども、これもおそらく織物とか染め物でその町が成り立っていたということと関係があるんだろうと思います。で、商業の町ですから政治的にはそれほどローマ帝国の中で重要な位置を占めているのではなかったらしい。で、したがって皇帝礼拝の施設もこの町にはなかったそうです。で、さてこの町の教会に対して天上のキリストがおっしゃるわけですね。一番最初に目は燃え盛る炎のようで足は真鍮のように輝いている神の子と書いてありますが、これは天で私たちを見守っているイエス・キリストのことです。で、その人が次のように言われるとヨハネは書いています。私はあなたの行い、愛、信仰、奉仕、忍耐を知っている。さらにあなたの近頃の行いが最初の頃の行いに勝っている。そういうふうに、称賛しております。で、前に扱ったところでエフェソの教会に宛てて書かれた手紙っていうのがありましたが、その中には大変厳しい言葉がありまして、あなた方はその初めの頃の愛から離れてしまったと そういうふうに叱責されていました。ですから時としてそういう非常に厳しい叱責の言葉をヨハネは語るんですけれども、あるいは天上のキリストは語るんですけれども、今日のところは、あなたの近頃の行いが最初の頃の行いに勝っているというふうに言っておられまして、でこのことを考えますと、このティアティラ教会というのはどうも着実に成長を続けていたらしい、そのことが伺われます。しかし問題もありました。地上の教会で完璧なものは一つもありません。どの教会もそれぞれに良いところもあるし悪いところも持っています。でこのテアティラ教会の場合は一つの問題を抱えていました。それは20節に書いてあることですが、あなたはあのイゼベルという女のすることを多めに見ていると、こういうふうに言われまして、まあ厳しい批判がここにはあるわけですね。イゼベルという女のすることを多めに見ている。一体イゼベルとは何者でしょうか。で20節の終わり頃にこの女の人がやっていたことについて叙述がありますが、この女は自ら預言者と称して私のしもべたちを教え、また惑わしてみだらなことをさせ、偶像に捧げた肉を食べさせている、そういうのであります。どうもイゼベルというのはそういうことをやってた人らしい。でここでそのみだらなことと、書いてありますのは、別の翻訳によると淫行と、淫荡な行いという淫行という言葉を当ててあります。でしかしいろいろと調べてみますと、性的な意味での乱行ということではなかったらしい。そうではなくて信仰的な堕落のことを象徴的に意味していたのだろうというのが大方の仲介者の意見です。で偶像に捧げた肉を食べるというのは、これは異教礼拝への参加を意味しております。でこの前扱ったペルガモンへの手紙でも同じようなことが書いてありました。そこではバラムの教えを奉ずる者やニコライ派の教えを奉ずる者たちについて触れてありまして、その人たちが、これは2章の14節ですけれども、偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせたと、順序は逆ですけれども同じような言い方で、そのペルガモンの人たちの、間違いが指摘されております。でそういうところを考えますと、どうも基本的には神に対する信仰というものを、夫婦間の節操になぞらえて、語っているらしい。だからみだらなことというのはその節操に反するようなことをやっている、つまり信仰的な堕落のことであるというふうに考えられます。でそういう信仰的な堕落の危険がティアティラにもある、そのことをここではイゼベルという女の人の名前を使って象徴的に表現しているのだと考えられます。あるいはそういう人が実際にいたのかもしれません。それも考えられないことではありません。カリスマ性を備えた女性の指導者ですが、自分は預言者だと言っていて、そしていろんな人に対して影響力を行使した、そういう人たちはどこにでもおりますから、あるいはこのティアティラの町にもいたのかもしれませんが、このことについては詳しいことは何一つ触れてないのです。 ですからあんまり詮索がましいことは、私はここでは言わないようにしたいと思います。しかしとにかく神に対する信仰を夫婦間の節操に例えて、信仰的な堕落の危険がこのティアティラの町にも教会にもあったということをここで象徴的に述べているんだと、そのことだけを申し上げておきたいと思います。ところでこのイゼベルという名前ですけれども、これは紀元前850年頃の実在の女性です。旧約聖書に列王記というのがありますが、イスラエルやユダのいろんな王様のことがいろいろと記録されている書物です。その列王記の上の16章31節以下に、このイゼベルという女性のことが書いてありまして、この人はシドンの王でバールの祭司、バール宗教ですね、バール宗教の祭司エトバールという人物の娘であった。そして当時の北王国イスラエルのアハブ王の妻になります。でこの妻に影響されまして、アハブ王は大々的にバール宗教を取り入れます。そしてイスラエルの本来の信仰を大いに歪めたんですね。ですからこの列王記上の16章の30節には、彼以前のこのアハブ王以前の誰よりも主の目に、神の目に悪とされることを行ったと記録されているくらいです。でしかしその前後に書かれてあることをずっと読んでみますと、この悪い行いを先頭に立って指揮したのはどうもイゼベルらしいんですね。彼女は450人に上るバール宗教の預言者たちを手下につけまして、そして本来のイスラエルの信仰であるヤハウェに対する信仰、それを予言する預言者たちを皆殺しにしました。でその列王記上の16章前後を読みますと、そういう恐ろしい話が出てまいります。でたった一人残ったのがエリアという預言者でありまして、でこのエリアも追い詰められて、主よ垂れり我が命を取りたまえ、有名な祈りを捧げてですね、もう死んだ方がましだと砂漠の中で思っていたという話がその後に出てきます。メンデルスゾーンだったと思いますが、メンデルスゾーンの有名なオラトリオにエリアというのがありますが、その中にこの場面が出てまいります。でそういう話に登場するのがイゼベルという女性でありまして、でその人の名前が今日の箇所で使われているわけです。でしかしこの名前が使われているということは、何か同じ同姓同名の人がそこにいたとかっていう意味ではもちろんありませんで、そのティアティラの信者たちを誘惑して信仰的な淫行といいましょうか、信仰的な堕落に導こうとする、危険な運動の象徴として使われた、そう考えてよろしいと思います。でそこでもう少しその話を先へ進めまして、一体イゼベルが持ち込んだバール宗教というのはどういうものであったかということについて述べておきたいと思います。でこれは旧約聖書の中にしばしば登場します。バールを礼拝する、バールの神に従う、 バールの神を信じる。旧約聖書の人々、イスラエルの人々にとってはこれは大きな誘惑であり、試みでありました。このバールという神ですけれども、これはもともと大地の生産力を神として崇めるというような信仰でありました。でパレスチナ地方に広く分布していたものです。土地を耕して作物を育てる農民たち、あるいは羊を飼ってそれを増やしながら生活している遊牧の人々。でこの人々はある程度は確かに自分の力で働いてその結果を出すようにいたしますけれども、その後は人間の力のはるかに及ばない大自然の恵みに頼るほかはありません。これは日本でも同じことです。今年のように春が早すぎる、そうすると百姓さんたちは何か悪いことが起こるんじゃないかと心配します。遅くなってから寒くなる、昨日今日ちょっと冷えますが、遅霜というのがありまして、もうお茶の木などがわかめを出した後で遅霜に襲われると収穫が激減いたします。そういうことでお百姓さんたちは大変不安になる。宮沢賢治の有名な詩に、寒さの夏はおろおろ歩き、そういうのがありますね。本当にそうなんです。農民というのは、あるいはこの自然の恵みに頼って生きていく人々は本当にそうなんです。寒さの夏はおろおろ歩き、で羊や牛を飼う人々もそうです。子牛や子羊が今年はなるべく多く生まれればいい、そして丈夫に育ってくれればいい、途中で病気にならなければいいが、あの BSE みたいな病気に当時はもちろんなかったでしょうけれども、動物というのは病気になることがある。でそういう意味で祈るような気持ちで生きてるわけですね。ある程度までは自分の力で何とかできる、しかしそれから先は大地の恵みに依存するしかない。祈るような気持ちで彼らは生きています。でその中で土地に住み着いている超自然的な神、あるいは神々の存在を信じてその恵みを祈るようになるのはごく自然の成り行きであります。自然宗教というものは、これはバール礼拝に限らず日本でもたくさんありますけれども、その自然宗教というものは、そういう意味でごく自然な成り行きからそういう神々を信ずるようになる。でこれは洋の東西を問わず、西洋であろうが東洋であろうが、いわば普遍的な現象です。どこにもどの民族にもそのような、信仰がある。でそれがイスラエルにとって大変危険であるとされたのは一体なぜでしょうか。ある人々は心が狭いからだと言います。私はそうは思いません。イスラエルの人たちがこのバール宗教というものを非常に危険なものだというふうに考えたのには理由があると思います。それはどういうことでしょうか。 先ほど申しましたように自然の恵みに依存して生きている農民とか牧畜の民とかそういう人たちは謙虚な気持ちで自然の恵みを大自然の恵みを祈っています。その間はいい。しかしそのような謙虚な祈りが実に微妙なところで自分の欲望を中心に置くというふうな生き方にすり替えられる。自分の欲望が叶えられればいいというそういう祈りに変質いたします。事実このバール宗教というものは自己中心主義といいましょうかエゴイズムといいましょうかそういうものへの道を開きました。欲望は解放されました。人々はバールというウブスナの神を信じて拝むだけでは収まりませんで結局自分の欲望を神とするような方向に向かいました。欲張りになりました。性的にも締まりがなくなりました。それが旧約聖書の歴史が私たちに示すところです。で、これは旧約聖書に出てくる戒め例えば十戒に書いてあるようなこと主イエスはそれを神への愛と隣人への愛という二つの愛の戒めに集約なさいましたけれどもそれが神の御心だというふうにおっしゃいましたけれどもその神の根源的な意志に逆らうのがこのエゴイズムであります。で、イゼベルという名前はそれの象徴です。イゼベルという名で象徴的に示されているのはそのことであります。ですから今日のこの黙示録の言葉を使えば19節に愛、信仰、奉仕、忍耐と書いてありますけれど私たちが聖書から教えられているのはそういう生き方であってでバール宗教が求めているのはそれの対極にあります。だからこそヨハネはここでこのような生き方に対しては神の裁きが下るというのです。自分の欲望を全てに勝って大切なものと考えるそれを一切のことの中心において自分たちの生活を築き上げていくそういう生き方これはイゼベルという名で象徴的に示されているものでありますけれどもそれに対しては神の裁きが下る。22節にこの女を床に伏させようという言葉があります。このイゼベルを床に伏させよう床に伏させるというのは死の床にという意味であります。それから22節にはまたひどい苦しみに合わせようという言葉もあります。でさらにこの女の子供たちも撃ち殺そうという非常に残酷な言い方も出てきます。でこういう言い方に私たちはもちろん抵抗があります。何も子供たちまで殺さなくてもいいではないかそんな気持ちもあります。しかしこの女の子供たちというのは、普通の意味での子供たちという意味ではありませんでこのイゼベル的な生き方それを受け入れて受け継いでそれをさらに増殖させていくそういう生き方をする人々のことを子供たちと言っています。でこれに対しては神の裁きがある。ですからここでは非常に残酷な言い方がされているようですけれども結局そこで言われていることは イゼベルに象徴されるような神への背反は結局続かない、神の裁きを受ける、そういう意味であります。で、多分皆さんは心の中で連想していらっしゃるんじゃないかと思いますが、私も直ちに連想したことはバブルの崩壊という事態でありました。日本全体がバブル景気に浮かれていた頃、人々は本当に欲張りになりました。銀行もいろいろな企業も自分の本業を誠実に地道にやっていくっていうふうな道からそれて、むやみに不動産の売買やマネーゲームに手を出して一攫千金を夢見ました。その結果が今の日本の状況です。バブルのツケを払わされるような形で、天文学的な数字、何十兆円っていうんですね。もう私なんか聞いても実態がわからない。1兆円なんていうお金はどのくらいのものなのか想像もできない。それが何十兆円というような不良債権を抱えて、銀行も企業も今喘いでいます。その処理もなかなか進まない。欲張るとろくなことはないということの一つの印です。イゼベル的な生き方、自分の欲望というものを中心に据えて、それをなんとか、それを自分たちの生活の支えにしていこうというような生き方で、これはいかなる将来も持ちません。神の前で裁かれます。で、ここで出てくる一見非常に残酷な言い方、この女を死の床にふさせようとか、ひどい苦しみに合わせようとか、この女の子供たちも撃ち殺そうとか、こういう非常に残酷な言い方は、今のようなことを合わせて考えてみますと、何か恐ろしい現実味を帯びてくるように私には思います。イゼベルに象徴されるような生き方は結局続かない、神の裁きを受ける、いかなる将来もそれは持たない、そういうことでありましょう。イゼベルに象徴されるような神への背き、自己中心的な欲張り、これは必ず神の裁きを受けます。それを通じて私たちは、神が人の思いや判断を見通す方である、23節、私たちの思いや判断を見通す方であるということ、そして人間の心の奥まで見通して、いつかは正しい裁きを下されるということ、そのことを悟るようになるだろうとヨハネはそう言います。で、これに反して、私の技を終わりまで守り続ける者、私の技、つまり神の技、神の意志、愛し合って助け合って信仰を持って忍耐してこの世の中で生きていく、愛、奉仕、信仰、忍耐、その中で営まれていく、つつましい、しかし美しい生き方、そういう生き方をしている人には明けの明星が与えられる、そう書いています。28節、明けの明星、明けの明星というのは 大変美しい表現ですね。夜明けの空にひときわ美しく輝く星、金星だと思いますが、その星の美しさを古代の人たちもちゃんと知っていました。明けの明星が与えられる。で、これは黙示録ずっと後の方まで読んでいきますと、22章にキリストご自身のことを表す言葉としてもう一度出てきます。キリストが明けの明星であると言うんですね。22章の16節ですが、今いちいち開きませんけれども、キリストご自身が私たち人類にとっての明けの明星である。で、それがその人々には与えられる。つまり復活された主と共に永遠の命に預かるという約束です。それが与えられる。このティアティラの教会に宛てて書かれた手紙はそのようなことを私たちに教えています。祈ります。神様、私たちの中からもしもイゼベル的な生き方が生まれたときは、それを直ちに取り去ってくださいますように。そして主イエス・キリストが示されたような愛と奉仕と信仰と忍耐の生活を送ることができるように、そして私たち一人一人が明けの明星を与えられますようにお祈りいたします。主の御名によって、アーメン。賛美歌の322番、これは6節までありまして、ちょっと長いようですけれども、1節1節が短い歌ですから全部歌いたいと思います。322番、
見つかり